はい、今朝のファミリー礼拝です。礼拝堂に来ている方はちょっと少なめですけれども、今日は家族にちょっと感染者が出てるとか、ちょっと家族がしんどいとか、ちょっと用心して来られない方とか、いろいろいらっしゃいますけれども、しばらく聖書の話を聞きたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、今日このようにみんなで集まって礼拝できることを感謝します。神様の言葉を聞きますけれども、どうかよくわかるように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。イエス様が十字架にかかられる前の日の夕方から夜のことです。イエス様とお弟子さんたちは杉越のお祭りの食事をするためにある家に集まっていました。これが最後の晩餐です。で、これレオナルド・ダ・ヴィンチの絵でもとても有名ですね。まあ、実際にはこんな風には座ってなかったらしいですけれども、まあ、ちょっと皆さんもイメージしてみてください。この時イエス様はお弟子さんたちにとても大切なことをもうたくさんお話になりましたが、今朝はその中からヨハネの福音書からお話をしたいと思います。夕方食事をとる前に突然イエス様が立ち上がって、上着を脱いで手拭いを取って腰にまとまれました。そしてたらいの水で弟子たちの足を洗って手拭いで拭き始めました。お弟子さんたちはとても驚きました。お客の足を水で洗うってことは召使いでもしないようなことだったからです。これペテロさんだと思いますね。イエス様がペテロさんのところに来ると、先生、決して私の足を洗わないでくださいと言いました。足を洗うなんて先生がすることじゃないと言いたかったんでしょうね。でもイエス様はこう言われました。私があなたを洗わなければあなたは私と関係がないことになりますと言われました。ちょっと難しいんですが、イエス様が汚れた弟子たちの足を洗うということは、実は間もなくイエス様はお弟子さんたちのために、そして私たちのために十字架にかかって死んでくださるということを表していたんですね。ですから先生も洗わないでくださいっていうことは、先生、イエス様、もうあなたが十字架にかかってもらう必要なんてありませんよと言っていることと同じだったんです。ですから、イエス様はちゃんと皆さんの足を洗いますと言われました。そしてこう言いました。私が皆さんの足を洗ったように皆さんも互いの足を洗い合ってください。私が皆さんを愛したようにあなた方も互いに愛し合ってくださいと言われました。イエス様は神様の御子、神様なのに弟子たちの足を洗ってくださいました。ね、足を洗うというのは普通の召使いさんでもしないようなこと、でも神様である方がそんなことまでしてくださったんです。つまりそれは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださるということです。それは私たちを本当に愛してくださっているから、私たちを罪から救うためです。私たちも他の人のためにもうそう簡単に命は捨てられないとしても足を洗う、他の人のために一生懸命何かをするってことはできるはずです。イエス様は十字架にかかる前にそのことをお弟子さんたちに伝えておきたかったんですね。しかしイエス様は弟子の中のイスカリオテのユダがイエス様を裏切ることも知っていました。イエス様はユダに、あなたが しようとしていることをすぐにしなさいと言われました。次の絵です。するとユダは出て行ってしまいました。でも弟子たちはどうしてユダが出て行ったのか分かりませんでした。まあ、ユダさんはいつも財布を持ってみんなの必要なものを買い物している人だったんですね。ああ、イエス様から何か買い物を頼まれたのだろうかなと思っていました。でもその時から聖書にはユダさんの中に悪魔が入ってしまったって書いています。ユダさんは出て行きました。するとイエス様はユダがいないところでちょっと弟子たちがびっくりするようなことを言いました。 子供たちを、まあ、イエス様は弟子たちのことをね、とても愛情を込めて子供たちをという言い方をしました。私はもう少しないであなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人が言ったように、今あなた方にも言いますが、私が行くところにあなた方は来ることができません。弟子たちは何を言っているかわからなかったんですね。ただ私が行くところにあなた方は来ることができない、もうそのイエス様の言葉が気になってしょうがありません。イエス様は本当にいなくなってしまわれるんだろうか。するとペテロさんが言いました。主よ、どこにおいでになるのですか。するとイエス様は言われました。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。もちろんイエス様はご自分が間もなく十字架にかかって死なれることを言っています。でもペテロさんにはそれがわからないんですね。次の、主よ、なぜ今はついていけないのですか。あなたのためなら私は命も捨てます。ペテロさんはこう言いました。主イエス様、私はどんなところでもあなたについていきますよ。あなたについていって死ななきゃいけないのだったら私は喜んで死にますよ。ついてくることができないなんて言わないでください。ペテロさんは必死で言いました。それを聞いたイエス様はどう思われたでしょうか。イエス様は言われました。私のため命も捨てるというのですか。ペテロさん、あなたの覚悟はよくわかりました。しかし本当のことをあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。イエス様はこの後ペテロ、そして弟子たちがどうなるかを全部ご存知だったんですね。今は誰も十字架にかかるイエス様についていくことができません。それでもペテロは最後までイエス様についていこうと、まあ、頑張るんですけれども、結局は人々から問い詰められて、あなたはあのとんでもない男のイエスと一緒にいただろうと問い詰められると、いやいや私はあんな人は知らない、あんな人といたこともないと三度イエス様のことを知らない、裏切ってしまうことになるんですね。ペテロはいやいや先生、私はあなたのためだって命も捨てますよって軽々しく言いましたが、実はイエス様がペテロのために、そして私たちのために命を捨ててくださるということです。さて、ここまでイエス様が言われると弟子たちはとても心配になって心が騒いでどうしようもありません。今日の聖書の読むところですが、14章のヨハネの福音書14章の1節2節をお読みします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと言われました。皆さん、まもなくすると私がいなくなる、そして私が行くところへ誰も行くことができないと言いました。それで心配でどうしようもなくなっていますね。でも心を騒がせないでください。神様を信じてください。そして私を信じてください。まあ、聖書には書いてませんがね、こんなことをイエス様は言ったかもしれません。あの嵐の湖の上で私が嵐を沈めたことを思い出してください。私がこれまであなた方にいろんなことをお話ししてきたことを思い出してください。イエス様は弟子たちがどんな時にも神様を信じ続けることができるように、イエス様を信じることができるようにと願っていました。そして弟子たちが心配しなくてもいい理由があったんですね。もうすぐイエス様いなくなります。でもそれは弟子たちのため、私たちのためだからです。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。イエス様は間もなく十字架にかかって死なれます。しかしそれは弟子たちが、つまりイエス様を信じる私たちが神様のところに行くためです。神様は、父なる神様も私たちのために天国に私たちの家をたくさん用意してくださっていると イエス様は言いました。でも今はそこへ行くことはできません。もちろんまだ、ね、私たちは生きているからいけない。でもそれだけではないんですね。私たちは罪を許していただかなければそこへ行くことができません。ですから私たちの罪をあがなって許すためにイエス様は十字架にこれからかかろうとしています。そして3日目によみがえってイエス様を信じる人に永遠の命を約束してくださいます。よみがえったイエス様は天に帰られますが、私たちのためにちゃんと場所を用意してくださっているとイエス様は言われました。そしてまたいつかイエス様は戻ってこられますが、その時にはイエス様を信じる人たち、その時生きている人も、そしてもう前に死んでしまった人もみんな天の素晴らしい家に迎えてくださる。イエス様は弟子たちに、私はまた来て、あなた方は私のもとへ向かいます。私がいるところにずっといることができるのですよ。私がどこに行くか、その道をあなた方は知っているはずですよと言われました。このようにイエス様が言ってくださったんですが、それでも弟子たちは心配でした。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。トマスさんが尋ねました。この最後の晩餐の絵ではですね、どれが誰かっていうことがちゃんとあるみたいなんですけれども、イエス様の近くで何か言っている人がトマスだと言われています。だから主よ、イエス様、その道はどこにあるんですか、どこへ行かれるか私たちには分かりませんと、尋ねている場面を書いたのかもしれません。主イエス様、私たちにはあなたがどこへ行かれるのか分かりません。どうしたらその道を知ることができるのですか。もちろん弟子たちはもうすぐイエス様が捕まって十字架にかかって死なれることも知りません。トマスがこのようにイエス様に質問したのも、自然なことかもしれませんが、するとイエス様は大切なことを教えてくださいました。はい、今日覚えるね、聖書の言葉です。次いきます。私が道であり真理であり命なのです。英語でちょっとね書いてるんですけども、私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできません。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。トマスさん、あなたは大切なことを聞いてくれました。あなたは私がどこへ行くかわからないと言います。そして私が歩んでいく道を教えてほしいと言います。でもさっき私が言ったように、あなたはもう私がどこに行くのか、イエス様ですね、イエス様がどこに行くのか、そしてイエス様が歩いているその道を知っているはずです。変なことを言うなと思いました。でもイエス様はこう言ったんです。私が道だからです。私が道であり真理であり命ですと言いましたが、ここで一番大事なのは私が道ですと言われたことです。私が道なんですよ、だからもうあなたはその道を知っているはずですとイエス様は、トマスに、そしてペテロに、弟子たちに言ってくださいました。イエス様はもうすぐ弟子たちの前からはいなくなります。弟子たちは心配で仕方がありません。弟子たちはイエス様が行かれるところへ頑張って努力してついていこうと思っています。ペテロはたとえ死ぬことになってもついていこうと思っていました。それはトマスや他の弟子たちも同じです。でもイエス様ははっきり言われます。今は私が行くところにあなた方は来ることができません。そう言われると弟子たちは心配です。それでは私たちはどうしたらいいのですか。するとイエス様は言われました。心を騒がしてはなりません。神を信じ、私を信じなさい。イエス様は決して弟子たちをお見捨てになることはありません。イエス様が行かれるところがどこなのか、どこに道があるのかを実は探す必要はないんですね。頑張って必死になってイエス様についていく必要もありません。なぜなら今弟子たちの前にいるイエス様ご自身が道だからです。イエス様だけが父なる神様のもとへ行く道だからです。弟子たちがすること、そして私たちがすることは何でしょうか。道であるイエス様を信じることです。イエス様だけが救い主になることを信じてイエス様の道を歩んでいきたいと思います。はい、じゃあ皆さんで14章6節を読みましょう。 ヨハネ14章6節、イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。はい、お祈りします。天のお父様、今朝はイエス様が道ですということを聖書から読みました。弟子たちはもうすぐイエス様がいなくなると聞いたときに不安でしょうがありませんでした。でもイエス様は大丈夫ですよ、私はあなた方のためにちゃんと住むところを用意しに行くだけです、そして私が道であるから私を信じていきなさいとイエス様は言われました。どうか私たちも今イエス様を目で見ることはありませんけれども、イエス様が言われたその言葉を信じていくことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、じゃあ聖書の話はこれで終わりですが、じゃあ8月のお誕生日ですね、お祝いをみんなで迎えたいと思います。8月生まれの方は、はい、他にいらっしゃいますか？
岡田
玲子。画面から声出るか出ない出ないかな。はい、はい、でも、じゃあ岡田玲子とともこさんね、はい、まあ、レイ君とともこさん、レイ君って、ね、うちのレイ君じゃないです。はい、じゃあ、もう赤くなって、聞いてください。はい、待ってます。もう少し聖書の話をさせていただきたいと思います。